ネクスコ東日本プレゼンツヤンの気ままにドライブ、今週はですね、社会科見学ドライブということで、三条市、大谷ダムふれあい資料館に行ってみたいと思います。ご案内いただくのが新潟県三条地域振興局ダム管理課長斉藤さんでございます。よろしくお願いします。
斉藤です。よろしくお願いします。
はい、じゃあ我々も今日は小学生みたいな手でいいのでご案内いただきたいと思います。はい、お、急に鐘が鳴りましたけど、
時報を鳴らせる鐘になってます。定期的に毎回音楽を少しずつ変えてやってるものですね。
そんな素敵なオブジェもあるわけですね、ダムは。なるほど。この曲なんだっけ、なんだっけ、
格好です。
あ、格好だ。
前に行くと何時に何が鳴りますっていう30本機に、はい、まあ、やってますね。最初に大谷ダムのことでさっと説明させてもらいます。ダムの役目として、このダムは4つですね、役目を持ってます。はいはい、最初が治水ですね。大雨が降った時に、上流から流れてくる川の水を一旦ダムに溜め込むことによって、下流に流れる水の量を制限すると。うん、それから2つ目なんですけど、ここにある水道用水を取る取水口があります。三条市の一部、それから旧栄町、加茂、田上ぐらいまでその水がめになっているという形になります。それが2つ目、
はい、
それから3つ目ですね。3つ目は川っていうのは基本的にいつも水が流れてないと、そこに生物が住めません、
はいはい、
河川の生き物を維持するため、川としての機能を維持するための水を定量ですね、一定量ずつ必ず流すようにする、そのための水をここで貯めておく。ここのダムはですね、で量の調節をするのが自然越流方式って言って、他のダム、隣にかさぼりダムってあるんですけど、はいはい、あそこはゲートを開け閉めすることによって川下流に流す水の量を調節できるんです。はいはい、でもここはそこに3メーター真っ角ぐらいのこう穴が開いてるんです。
はい、
でそこから一定水量以上、一定水以上になる、そこから自然に流れていくような形、溢
れ出したもんが下行くみたいなイメージですか。
それで、また上で説明しますけど、どんどんどんどん降ってくるとそこからはけきれなくなるんですね。うん、そうするとダムにこう溜まり始める、それがここでいう洪水調節という役目になります。でもう一つの役目が、でただこう流すだけだともったいないんで、これダムに溜まった水ってある程度の高さがあります。でそれを下流に流すとこう水車ができますんで、そこに発電機、水車を置いて発電機を置くことによって、電気を起こしましょうと、ここの建物、施設、資料館も含めてですね、電気を維持管理するための電気っていうのが必要になりますんで、それらが十分賄える量、それを用意していると。でこのダムにはその4つの役目がありますよと。もったいないんですけど、はい、今年から常時閉館管理のお金がなかなか、はいはい、今回みたいにこうあらかじめ見たいってご予約があるとご案内をしているような形。あ、
そうなんですね。じゃあ見学には予約が必要ということで。
そうですね、平日の昼間5人以上でということで、はい、
ちょっと待って、1、2、3、4、5、ごめん、やった、ギリセーフ。
入館料は無料ですから。
お、やったね。お、ダムの電力で涼しいよ、資料館の中も。すごい綺麗、いろんな写真とか絵とか貼ってあるし。
地元の方が撮ってくれたの。
あ、そうなんですね。
で、ここのダムはロックフィルダムという言い方になってます。一般的に多いのはコンクリートの重力式のコンクリートダムという言い方で、で三角の形、
はい、ね、
でコンクリートを固めたダムで、そのダムの重さでこの水をせき止めるというのが重力式のコンクリートダム、まあ、重力式が日本全国で見ると、まあ、8割とかそのぐらいはあるんじゃないんでしょうかね。一般的なのはその重力式のコンクリートで、最近多いのがやっぱりこのロックフィルダムということ で構造的に言うと真ん中にコアという粘土みたいなものですね、水を通さない性質のものです。
あ、これ粘土なんですか。
粘土みたいなもんですね。
コンクリートじゃないんだ。
コンクリートじゃないですね。でその脇にこれがこう流れていかないようにフィルターっていう、もうちょっと細かい砂利、うんうん、見た目でも細かいと思うんです。 ていう、そういう砂利があって、その次にちょっと細かいが石があって、だんだんその大きさが大きくなって表面に来ると結構でっかいんですけど、それでこう押さえつけてる。でこれらの石は全部この近くの山から、
あ、はい、それはいいな、コスト的にも、は
い、まあ、そういう形も含めて一番こう効率的に作れるということで選定されてるんだと思います。
初めて見た、
うん、今言った話を模型にしたやつがこれになります。ちょっと動かしますね、
はい、動かす、
雨が降り始めます。
ジオラマに水が溜まってきた。
あ、出てきてますね。
あ、出てきた。
出てきてますね。これがあの普通のちょっと雨が降った時の洪水の状況、うんうん、それ以上に上流の雨が多いとどんどん水位が上がってきます、
うん、
一生懸命溜めて洪水調節をしているような状況です。
あ、来た、
はい、あ、飛んでいった、
はい、こんな形でもう異常洪水、こうなるとダムとしてはほとんど洪水調節機能はなくなるような形。
初めて見た、
うん、行くよ。じゃあ監査炉、特別な人しか入れない監査炉、
行きますか。
行きますよ。ちょっと寒い、今多分気温15度ぐらい。うわー、なんかかっこいいな。
小学生一番喜ぶところ。
あ、そうかもしんないですね。ちょっとあの海賊の秘密基地的なね。
音が聞こえると思うんですけど、はい、この音はさっき言った環流発電の発電機が回ってる音です。
ああ、なるほど。うわ、何これ。
すごい階段。どこまで降りるんですかね。
一番そこまで。
一番そこ。
で、今はここですね。一番深い階段を降りてきて。普段は私らここまで実際に中に入ってくるのは今。
月2回
ですから、まあ、2週に1回ぐらいこう入って景気に異常がないかどうか、まあ、そういうので日々確認をしているという形になっています。
いや、初めて来ましたけども、ちょっと私がイメージしているダムと全然違いましたですね。はい、佐々さん、普段ここ何人でやってるって言いましたっけ。
3人ですね。
3人のダムマンでやってるっていうですね。いや、我々の知らない仕事、知らないところいっぱいありますね。うん、え、何ですか。
一応見学いただいたってことでダムカード、
あ、これが今話題のダムカード、
はい、で、はい、今かさぶりはですね、隣のダムなんですけど、はいはい、人は今普通の人は立ち入れないんで、大谷に来たっていうことで一緒に、本当はおいでいただいたところしか配れない、おいでいただいた方にしか渡さないっていうのがダムカードの。
そうでしょう、だって全国のダムマニアがこれ欲しさのために来るわけですもん ね。
そうですね、
お得期間中なわけですね、ですね、逆にね、はい、はい、ということで今日は楽しかったです。佐々木さん、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
ヤンキマレポート、今週のヤンキマレポート、レポートしてくれるのはこの方、一般社団法人加茂青年会議所の川崎さんでございます。川崎さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、では早速なんですが、加茂市の旬な情報を教えてください。
はい、9月16日17日に開催される小京都を楽しむ会明かり場2017についてお知らせいたします。
はい、
今年も加茂山公園の周辺を中心に歴史ある青海神社や加茂市の商店街を明かりで彩り、小京都の情緒風情を感じられる街並みを幻想的な空間に演出いたします。
うん、
当日は来場された方向けのワークショップも用意しており、見るだけでなく参加していただけるイベントを行います。また今年も一般公募により決定したカップルの明かり場ウェディングが開催されます。
うん、
なお会場には飲食ブースや休憩できるスペースもございますので、お休みしながらじっくりと見ていただけます。詳しくはホームページ SNS をご覧ください。
はい、
明かり場と検索していただければと思います。
うん、
はい、9月の16日17日は加茂市の明かり場で皆様のお越しをお待ちしております。
はい、ちなみにこの明かり場ウェディングってどんなことをするんですか。
明かり場という、まあ、その場においてですね、
うんうん、
まあ、皆様でこうお祝いしようかなというようなイベントで、
町、商店街歩いたりするわけですか。
あ、そうですね、人力車で、まあ、お嫁さんがこうやってきて、ここからこういろんな催しがあるので、まあ、毎年皆様お越しいただいている方はすごい写真撮っていらっしゃったりとか、
うんうん、
はい、とても綺麗なイベントですので、ぜひお越しいただければと思うんですけれども、
まあ、もちろんね、はい、そのカップルの方もそうですけど、周りに見てる方にもね、いい思い出になりそうですよね。
そうですね、ぜひ、はい、絶対楽しいイベントですので、はい、お越しいただければと思います。
はい、じゃあ会場へのアクセスを教えてください。
はい、三条燕インターチェンジから車で約20分です。
はい、以上、鴨市で開催の小京都を楽しむ会、明かり場2017についてレポートしてもらいました。川崎さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。